こんにちは。元公立中学校教員で現在はライフコーチ、英語コーチをしております荒川さよです。ティーチャーズチャンネルを聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。このチャンネルは元教員の私がお送りする教員の方に向けての内容、また社会人から留学を目指す方への内容を中心に放送しています。今日はティーチャーズチャンネル第3回ということで、教え子が教員になったというお話をしたいと思っています。とその前に、最近の私のことなんですけれども、ちょっと更新が滞ってしまっていましたが、実は、まあ、今コロナで外で仕事ができない人たちも多いかなって思うんですが、私オンライン英会話講師というものを始めまして、オンライン上で英語を教えるお仕事に就きました。もともと学校で多くの時間を授業に費やしてきたわけなんですけれども、まあ一日で5時間、4、5時間英語の授業をやっていて、まあ対30人から35人の生徒に対してやっていたわけなんですけどもね、オンライン英会話というのは1対1マンツーマンの授業ができるということと、座ってできるということと、家でできるということで、どんなもんかなと思って始めたんですが、想像以上にとても楽しくて、なんかこう教えるのが楽しいなって思う自分に気づいた時に、あ、やっぱ私って教師気質なのかななんてちょっと最近思っているところです。ただすっごく久しぶりに授業、まあ、教える仕事というのをやりましたので、本当数時間オンライン英会話の講師として授業レッスンをしたんですけれども、結構ね、最初は大変でした。でもよく考えたら、もう本当に私授業やってる時って本当に楽しかったんですけど、なんか終わった後の疲労感とかは、いや毎回あったなと、疲労感はあったんですけど、もうなんか凄まじく次から次へといろいろなことをこなしていたので、なんか疲れを感じている時間すらも学校にいる間はなかったなーなんて風に思っています。その反面、今家でオンライン英会話の講師をしているので、まあ、1レッスン、2レッスン、3レッスンぐらい終わった時に、あー疲れたなと思う、時間余裕があるから余計感じてるんだと思うんですけどね。いやー、ただ本当に英語を学んでいる人に英語を教えるってこんなにワクワクするんだなと、まあ正直こうやる気が全然ない、いやこの子絶対英語使わないよね今後とかいうような子たちに英語を教えるっていうのもなかなかしんどかったんですよね。まあ、ただもちろん教師としてはね、全員授業に参加させるとかね、やんなきゃ教えるべきことを教えなくちゃいけなかったんですけど、やっぱり35人も教室の中にいると、すごく得意な子とそうじゃない子がいて、なんかこう興味が全然湧かないことに対して、この1時間をここに座って授業を受けていることをなんか想像したら、逆になんか申し訳ない気持ちにもなる時もあったので、ありました。ただ今オンライン英会話に来てくれる方は、まあ今のところレッスンしてるのは全員大人の方なんですけれども、みんななんかこう意欲的に英語を学んで何とかしたいと思っている方が、もちろんお金を払って授業を受けているわけなので、なんかそういう方に英語を教えるって、あ、こんなに楽しいんだなと本当に実感しております。さて、前置きは長くなってしまったんですけれども、教え子の生徒が教員になったという連絡を先日もらった話をちょっとさせていただきたいと思います。私が初任者の頃ですね、英語を教えた子がなんと英語の教員になりましたという連絡を先日もらいました。 その学年にいたわけでもなくて、英語を、まあ、その子が3年間中学校にいる間の、2年間教えてた生徒なんですけれども、まあ、当時からすごくいい子で一生懸命やっていて、まあ、何の教科も結構できてた子だと思うんですけれども、その英語をという教科を選んでくれたことが私にとってはとても嬉しくて、お会いする機会がありまして、なんで英語の授業、英語の教員になったのという質問をしたら、本当に英語の授業が楽しかったと、そういうふうに言ってもらえたんですね。なんかこの教員の仕事のいいところって、50年20年した時にその生徒の成長を見られるところに、まあ一つはあると思うんですけども、当時すごくやんちゃだった子が大人になって立派になってるのもとても嬉しいんですけど、今回のその生徒のように、なんかもういろいろな才能、いろいろな可能性があった子なんですね、優秀だったので、が、まあ、あえて教員という仕事を選んで、しかも英語を選んでくれて、私はすごく嬉しく思いました。またこう、私自身がもう必死でやってきた初任者の3年間だったので、もうなんか恥ずかしくて、もう失敗ばかりで、なんか思い出したくないことばかりなんですけど、私にとっては、その教員になった生徒は、先生のこういうところが良かったとか、こういう授業を真似したいとか、ああいうことしてくれてましたよねとか、いろいろなことを覚えていて、なんかそれぐらいこう影響力、いい意味でも悪い意味でも影響力のある仕事なんだなっていうことを実感しました。実際ここ数年で、もう長く教員をやっていたので、数年で教え子たちが、まあ、大人になってそういうことを言ってくれるので、いろんなことを考えるようになったんですけども、そのもう初任者になって教員になりたての頃って、そういう、自分頑張ってきたこととかやってきたことがすぐに生徒に返るわけじゃないことも多いんですよね。すぐに、なんだろう、こう結果として、数字として生徒の成長とかがこう見られたら、その瞬間にやりがいとかを感じることもあるかと思うんですけども、やっぱり教員の仕事って、そういう結果とかって10年後とか20年後とか、もっと言うと50とか60とかになって、あ、そういえばあの時にっていうこともまああるわけですよね。なので、すぐに本当に結果が、結果というか、まあ結果のためにやってるわけじゃないんですけどもね、なんか返ってくるものって少ないんですけども、今回私はその子が教員になったと聞いて本当に嬉しい気持ちになりましたし、本当に頑張ってほしいなっていうふうに思いました。まあ、ちょうど私が退職をしたので、もうあらゆる英語のグッズとか、本とかを差し上げまして、頑張ってねと言いました。そしたら、まあ始まりまして、ちょうど先週ぐらいに連絡がありまして、授業の相談を受けたんですけども、まあ、授業、英語の授業をこういうふうなことをしたい、ああいうこともしたい、でも今それどころじゃなくて他の仕事が多すぎてもう訳が分かんなくなってますっていう連絡をもらいました。本当にね、なんか初任者、私も自分が初任者のことを頃を思い出しましたけど、本当に授業が不安で不安でしょうがないのに、授業のことを考えてる時間があんまりなくって、なんかもう焦ってもうドキドキして授業毎回行ってたようなことを思い出しました。大学でもいろいろ学んできたこともあるので、ただ学んだことと実践って違うので、やっぱり初任者の子たちにとっては本当に最初はいろいろ悩む時期かなと思いました。まあ、ただその子に伝えたのは、まあ、最初からうまくいく初任者なんていないし、で完璧な授業する先生は何十年経ってていないし、まあ、逆にもうとにかく早いうちにた くさんの失敗をしておかないと、これが10年20年経って、いやあの人10年も20年も教員やってるのにこんなことやってんなって思われてしまうじゃないですか。なのでもう最初はもう何でも試して、何たくさん失敗して、まあ、そっからいろいろ自分のね授業スタイルとか授業のこと学んでいけばいいんじゃないのっていうことを伝えました。本当に一生懸命やってやろうとしていることの子なので、本当に応援したいなと思いましたし、まあそれに関しては一緒に働けなくてとても残念なんですけども、私はまた違う立場から応援していきたいなというふうに思いました。ということで、今日は教え子が教員になったという時の自分の思いを伝えさせてもらいましたけれども、長く教員をやっている人たち、まあ、長くなくても30代とかになればね、教え子の子たちが教員になるってことはもう多々あることだと思いますので、ぜひそういうね、なんかこうつながり、教師と教え子のつながりも大事にしながら先生たちには頑張っててほしいなっていうふうに思います。教員の働き方に悩んでいる、まあ、正直辞めたいっていう思いもあったり、まあ、そういう方々への、ライフコーチングを行っております。周りには相談できない、実際に自分はどうしたいのか、迷っている、そんな方もぜひお気軽にお問い合わせください。以上、ティーチャーズチャンネルでした。